ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ、毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明かりにく楽しくお届けするコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でお送りしますから、また聞いてください。はい、ということで、あかりちゃん聞こえてますか？
聞こえてますよ。
今日はテレワークということで電話の向こうでご一緒することになりました。よろしくお願いします。
お願いします。
あかりく、今日も頑張りましょうね。
頑張りましょう。
さあ、早速ですが、今日はどんな話題からいきますか？
はい、今日はですね、うん、2つお話ししまして、
はいはい、
1つ目が子どもの日ということと、うん、あとは休校中の子どもたちへの学習支援企画についてお届けしていきます。はい、
ちょうど今ね、自粛してますから子どもたちも、まあ、ラジオの向こうで聞いていると思いますからね、いい情報ですよね。
はい、まずはですね、もうすぐ子どもの日ということで、
5月5日、はい、
はい、子どもの日って野田姉さんは何をしたりしますか？
かしわ餅を食べます。
あ、美味しいですよ ね。私はですね、はい、鯉のぼりを飾ることはできないんですけども、うんうん、皆さんが鯉のぼりを飾ってるのを眺めたりするのが大好きで。
そうなんだ。兄弟に男の人はいないんですか？
あ、兄2人いるんですけども、うん、兜を飾ったりはしますけど、鯉、うん、のぼりはね、さすがに今は立てたりしないんですよね。
そうですね、
だからこそ、ね、眺めるのが好きで、
うんうんうん、
ちょっと鯉のぼりってどうして飾るのかなって調べたんですけど、
うん、どうしてなんですか？
鯉っていうお魚って流れが速くて強い川でも元気に泳いで滝をも登ってしまうってことで、そのようにたくましい鯉のように子供たちが元気に大きくなることをお願いする意味が込められているそうです。
あ、そういうことね。
うん、そしておちょこの吹き流しがあるじゃないですか。
はいはい、
あれはなんでだろうなと思ったら、子供の無事な成長を願って悪いものを追い払うっていう意味が込められているそうです。
あ、そういう意味で五色、まあ、確かに中国なんかでもお寺さんでもああいう五色の色ってよく見ますもんね。
そうですよね。
うん、
そして私は勝負湯にも入ったりするんですが、
いいですね。ちっちゃい時勝負で頭の鉢巻きみたいに巻いたことありますね。
しましたよね。
ねえ、
しました。なんかあれをすると、うん、あ、子どもの日がやってきたっていうイメージですね。
そうですよね、まあ、でも本当に日本では大きな節句の一つでも端午の節句なんですもんね。
そうですそうです。端午の節句って私日本だけだと思ってたんですが、
うんうん、
この端午の節句のルーツというのが中国らしくって、うん、
なるほど。
5月5日は春節、まあ、よく聞きますよね、春節や中秋節と並ぶ三大節句の一つだそうです。で、端午節としてお祝いするんですが、
うんうん、
なんと実はこの日は子どもの成長を祝うっていう考えがないそうなんですよ。
あ、なかったの？
ないんです。
おう、
ただ子どもの日に当たるものとしては中国だと6月1日の国際児童節という日があるそうで。
あ、中国ではそういうことになるわけね。
はい、子どもの日はこの日は14歳未満の子どもたちはなんと学校が休みとなって、
うん、
あちこちでこう子どもを楽しませるイベントが行われるんだそうです。
へー、まあね、日本ではね、
うん、
男の子のお祝いの日なんていう感じになりますけどね。
そうそう、ちょっとイメージがね、うん、ひな祭りは女の子、子供の日は男の子よりかなっていうイメージがあるんですが、
うんうん、
まあ、中国だと6月1日がそれに似た感じの日みたいで、
ほう、
子供限定のお休みっていうのが子供にとっては特別感もあるそうですね。
はあ、そうなると今国連ちょっと調べてみたら11月20日が世界的にも世界の子供の日になってるんだね。
はい、あ、そうなんですね。
うん、だからやっぱり子供の日っていうのだけで考えるといろいろ国によって違ったりしますね。
あ、でも子供の日、子供の成長を願うとかそういう気持ちは全世界にあるってことですね。
今ちょっと厳しい状況で子供たちも本当に小さいなりに我慢してますからね。
そうですよね。やっぱりあのお休みって言っても、うん、あの不要不急の外出は控えましょうって言われてるので、うんうん、なかなかね自由にはならないところなんですけども、うん、だからこそなんか子供の日をこうお祝いしてあげたいなっていう気持ちになりますよね。
うん、そうですよね。今年は特にお家でね過ごすわけですから、まあ、ぜひ美味しいものをいっぱい食べて元気に成長するようにお祈りしながら、ね、まあ、過ごしてほしいですよね。
菖蒲油とかだとですね、うん、先ほど言った菖蒲の葉っぱの香りが強いために、うんうん、病気や悪いものを追い払ってくれるっていう意味を持っているそうで。
はあ、なるほどね。
そう、私も なぜこの菖蒲油に入ってるんだ、この葉っぱは何なんだ
と最初ネギかと思って
そうなんですよ、子供の頃このネギのような葉っぱをなぜ入れるんだと思ってたらそういう意味があったと。面白いですよね。
そうですよね、大人になると少し分かってきて面白いですね。
はい、
うん、さあ続いてはその話からすると、はい、子供に対するもう一つの、
そうなんです、ね、応援特番ということで、
はい、ぜひ応援していきましょう。
はい、応援していきましょう。カニッコ笑顔の学習というのがスタートしました。
はい、
これはですね、うん、市教育委員会による新型コロナの影響で、うん、休校中の子どもたちがいますよね。
いますね。
小学1年生から中学2年生への学習支援企画となっております。学校の先生たちからの授業だったり、学習に関するメッセージをこのケーブルテレビカニさんで放送しています。
もう始まる、そんな感じですか。
始まっていますね。
はい、
始まっていて、算数、数学、英語、まあこういう教科だけでなく、うん、なんと音楽や図工みたいな、はい、そんな教科も放送しているんですよ。
まあ、でも映像があるから分かりやすいですよね。
あ、そうなんですよ、うん、もう先生とね向き合う音声だけではなくて、うんうん、こう画面を通して様子が見れるっていうと、うんうん、やっぱり視覚的にも情報が入ってくるので、はい、楽しく学べるんじゃないかなと思います。
ケーブルテレビカニでは何チャンネルになるんですか。
12チャンネルじゃないですか。
あ、そうですね、12チャンネルだ。
そうですね、
はい、
そうですね。しかもですね、やっぱりご家庭でこう見れるってことは、うん、保護者の方がいたら一緒に楽しめますよね。
う
ん、
そうですね、まあ一緒にお勉強もできますね
そうですよね、うん、家庭学習のサポートとなるように、うん、先生たちが毎回たくさん工夫をして、うんうん、その動画を作ってくださっています。
まあ、確かにあの始業式がねなかなかできない状況で今ありますので、勉強の遅れとか心配しちゃってますもんね、皆さん。
これはケーブルテレビカニで放送していると言ったんですが、うんうん、やっぱりケーブルテレビカニが映らないご家庭があったりしますよね。
そうですね、
そのご家庭の方におすすめなのが、うん、カニ市公式 YouTubeがありまして、そちらでも配信しているんですね。
YouTube でも見ることができるんですね。
そうなんです。なので、YouTube 内でカニシとか、うん、カニッコ笑顔の学習と入れると出てきますので、うん、動画がぜひねそちらでもご覧いただけたらと思います。
これ放送期間は5月29日金曜日まで生き生きマイタウン内で放送するということですね。
はい、そうですね。そして今日4月23日、はい、この後も、うん、 12時から放送予定です。
おすぐですね、
はい、
もう
すぐです、うん、そして明日4月24日までは算数数学が放送されますので、はい、ぜひぜひご覧くださいということで。
なるほど、まあ、楽しくゲーム形式で紹介っていうのが書いてありましたから、はい、なんかあの楽しみながら勉強できるのが一番いいですよね。
そうですね、うん、やはりあのお家にいるので、うんうん、遊ぶこともね自由にままならなかったりするので楽しみながら学習できるっていうのはあのお子さんも嬉しいんじゃないかなと思います。
このために先生方も本当にいろいろ話し合ってその番組制作に取り組んでいらっしゃるっていうのは聞いたんですけども。
そうですよね、そうなんです。やはりあのいつまでこの休校があるのかっていうのが今わからないじゃないですか、全国的に。
そうですよね。
だからきっとあの教育機関の皆さんもすごく頑張って内容を考えたり、うん、放送を考えたりしてくださってるんだろうなと思うとやっぱり大人の私たちからしても本当にありがたいですよね、
うん、しかも保護者の方々が、まあ、こういう形で勉強を進めていくんだっていう授業風景みたいなものも、まあ、見ることができますよね。
そうですね、
うん、
あそうですね、普段は授業参観とか見れないですもんね。
そうそうそう、
うん、保護者の方もきっとねあの子どもの学習の不安とかがあったりすると思うんですが、
そうね、
まあ、それが解消されて子ども的には気分転換にもなるといいかなと思います、うん、
やっぱり子どもたちきっとねいつもは勉強やって思ってるかもしれないけど今勉強って楽しいって思える、まあ、機会になったのかもしれませんね。
そうですね、新たな学習方法がまた始まって、
うん、
あこういう風に学習していくんだってお家でね学習できるのは嬉しいですよね、
うん、はい、もう一回あかりちゃん確認したいんですけども、
はい、
今ご紹介しましたカニコエラオの学習の放送は、はい、ケーブルテレビカニの12チャンネルで、はい、期間はいつからいつまででしたか？
もうすでに始まっておりまして、
はい、
まあ、5月12日金曜日となっているんですが、まあ、これからまた休校とかが延びましたら期間はどうなっていくかわからないんですけども、うん、一応そのような形で番組としては、うん、生き生きマイタウンの中で放送されています。
もうすでに始まってて5月29日の金曜日までということで今いただきました。これは、はい、時間何回もあったんだよね。
そうなんです、何回もありまして、毎日午前7時、12時、まあ、午後になっていくんですが、うん、17時、19時、22時のもう5回も放送されていますね。
そうですね、だから見逃すことはないと思いますからぜひ皆さんね何回も見てほしいなって思いますね。
はい、ぜひであのご覧になれない方とか何回も見たいという方はカニシ公式 YouTube でも配信しておりますのでそちらご覧ください。
はい、ありがとうございました。そうそう時間が迫ってきましたよ。
はい、わかりました。
さあ、
はい、
エンディングに入るんですけれども、
はい、
今日再放送6時から放送しますからこちらもぜひ見逃しなく聞いてほしいと思いますが、はい、あかりちゃんよろしく。
はい、カニシふるさと広報大使塚本あかりのあかり話、エンディング曲はですね風鈴のパプリカです。
なんで風鈴のパプリカを選んだの？
はい、今日はやっぱり子供のことについてお話ししたので、
うん、
子供自身がこう歌って楽しく踊っているグループ、この風鈴の曲にしました。
いいよね、あれ踊れますもんね。
そうなんです、やっぱり幅広い年代の方にも人気な曲かなと思って選曲させていただきました。
ちなみにあかりちゃん歌える？
歌えます。
じゃあこの後曲が流れますから一緒に歌いましょうね。
あ、歌って踊ってみます。
さあ次回は、
はい、5月14日ですね、
はい、
ぜひお楽しみにしてください。ナビゲーターはカニシふるさと広報大使塚本あかりと
FM ララ野田ねえこと野田光代でした。それでは一緒に行きましょう。あかりちゃん準備は OK ですか？
はい、
せーの、ルンルン。ではこの後曲です。風鈴のパプリカをお聴きいただきましょう。
ありあり、お願いします。